聖書朗読をいたします。ヨハネによる福音書10章1節から9節。聖書による主の御言葉を聞きましょう。まことにまことにあなた方に言います、羊たちの囲いに門から入らず他のところを乗り越えてくる者は盗人であり強盗です。しかし門から入るのは羊たちの牧者です。門番は牧者のために門を開き、羊たちはその声を聞き分けます。牧者は自分の羊たちをそれぞれの名を呼んで連れ出します。羊たちを皆外に出すと、牧者はその先頭に立っていき、羊たちはついていきます。彼の声を知っているからです。しかし他の人には決してついていかず逃げていきます。他の人たちの声は知らないからです。イエスはこの比喩を彼らに話されたが、彼らはイエスが話されたことが何のことなのかわからなかった。そこで再びイエスは言われた。まことにまことにあなた方に言います、私は羊たちの門です。私の前に来た者たちは皆盗人であり強盗です。羊たちは彼らの言うことを聞きませんでした。私は門です。誰でも私を通って入るなら救われます。また出たり入ったりして牧草を見つけます。以上のところから先生に御言葉の取り次ぎをしていただきます。宣教の題は羊たちの門という題でございます。
おはようございます。また新年のご挨拶をできなかった方々には明けましておめでとうございます。今年もよろしくお願いいたします。この1月はヨハネの福音書からイエス様の御言葉を見ていこうと思います。このヨハネの福音書、イエス様が私は〇〇ですと言われた言葉がいくつか書かれております。その一つが今日の10章7節にある羊たちの門です。また私は門ですと9節にあるお言葉です。門というのはそれをくぐると別の世界があります。門はそこを通る人の通路であると同時に、外の世界と内側の世界を分ける働きをしております。先週元旦礼拝が終わって、それぞれご自宅に帰られて夕方に、私たちは大きな地震を経験しました。地震のニュースが流れた後、テレビは何度も津波が来ます、逃げてください、今すぐ命を守るために逃げてくださいと連呼しておりました。海岸線にいる人たちにとって恐ろしいのは津波です。東日本大震災の時に村人の命を救い、奇跡の水門と呼ばれるようになった水門があります。岩手県にある水門ですけれども、明治の津波で多くの人の命が奪われたことを教訓に、村人の命を守るんだと村長さんが村の人たちを説得して、15メートルもの津波に耐えうる水門を建設したそうです。小さな村にとってそれはとても大きな事業でした。ですがその結果、近隣では多くの命が津波によって失われたにもかかわらず、 この村の人たちの命は守られました。怪我をした人もいませんでした。残念なことに、ただ一人海を見に門の外に出て行ってしまった人だけが犠牲になったということです。津波が去った後、津波を跳ね返した水門の海の側には養殖の設備や船の無残な瓦礫が散乱していたそうです。門は外の世界と内側の世界を隔てて守る働きをいたします。今日はイエス様は門だと言われました。イエス様という門から入る人は、誰でも私を通って入るなら救われます、こう宣言してくださっています。私たちは門を通って命を守ってもらいます。惑わされてはなりません。どのように守ってもらうのでしょうか。御言葉から教えられていきたいと思います。最初にお祈りをいたします。憐れみ深い天のお父様、尊いお名前を賛美いたします。私たち一人一人を覚えて、ご自身の御救いの中に入れてくださったその尊い愛を心より感謝いたします。さまよっていたものでした、滅んでいくものでした。でもあなたは私たちを選び、呼びかけ、年頃に語りかけ、ご自身の御救いの中に入れてくださいました。永遠の命の受け継ぐものとしてくださいました。心より感謝いたします。今もあなたと共に歩み、あなたの入れてくださる永遠の御国を目指して歩んでおります。この地上でさまざまなことが起こってまいりますけれども、あなたは私たちを見捨てず、離さず、絶えず私たちを慈しんで祝福し、必要を備え守っていてくださることを感謝いたします。何よりも私たちの罪の汚れを日々に拭ってくださり、清めてくださり、あなたの子としてふさわしく父なる神の御前に立つ者としていてくださることを感謝いたします。そのためにあなたが払ってくださった大きな十字架の犠牲を覚えます。私のために鞭打たれ、傷つき、血を流して罪の許しを成し遂げてくださった尊いご愛を心より感謝いたします。そのゆえにこの朝も御前に集わせていただいています。恐れなくあなたの前に集わせていただいています。どれほどに深く愛されたのか、大きく愛されているのか、時として忘れてしまい見失うものですけれども、どうぞ聖霊によってあなたの愛を深く味わうものとなさせてくださいますようにお願いいたします。またこの愛を一人でも多くの方々が受け入れ、永遠の命の恵みに預かっていくことができますように、あなたの許しの恵みに預かることができますように、あなたと共に歩む人生の幸いに入れられていくことができますようにお願いいたします。拙いものですけれども、どうぞ私たちを用いてください。私たちの言葉、あなたを信じて生きている私たちの歩み、また私たちと共にいてくださるあなたが、どうぞ私たちを通して輝きを放ってくださって、私たちを通してあなたの御救いを見ることができるように、私たちの言葉や生き方を通してあなたの福音に触れていくことができるように、弱いものですけれども、愚かなものですけれども、用いてくださいますようにお願いいたします。私たちの祈りもどうぞ用いてください。 大切な人たちのため取りなす私たちの言葉を覚えてくださって、救いの御業を広げてくださいますようにお願いいたします。この朝も日本各地で世界であなたをたたえ、あなたの御前に集まる礼拝が捧げられております。どのところでもあなたの慰めがお一人お一人に与えられ、あなたの望みが与えられていきますようにお願いいたします。悲惨な戦争の最中で、災害の最中で守られている礼拝を特に覚えてくださいますように、その小さな群れをそのところで捧げられる礼拝を覚えてくださいますようにお願いいたします。お体の弱さを覚えていらっしゃる方々、どうぞ癒しの御手を差し伸べてください。あなたの御力で苦しみを和らげ、傷んでいるところを癒してくださいますように、その魂に慰めを与えてくださいますようにお願いいたします。すべてのことを御手に委ねます。尊い主イエス様のお名前を通してお祈りをいたします。アーメン。それでは御言葉の方に目を向けていきます。まことにまことにあなた方に言います。今日の箇所はいきなりイエス様のまことにまことにという言葉から始まっておりますけれども、ここは9章からの続きです。9章では生まれつき目の見えなかった人がイエス様によって見えるようにしていただいたことが記されておりました。ところがこれをイエス様がなさったのはが安息日であったことから、パリサイ人たちがイエス様を罪人だと非難いたします。誤っていたのはイエス様ではなくパリサイ人たちです。今日読んでいただいた箇所は6節にイエスはこの日を彼らに話されたがとあるように、イエス様の言葉もイエス様のなさったこともイエス様ご自身も正しく受け止めることのできなかったそんな人たちに対してイエス様が教えてくださっている箇所です。まことにまことにあなた方に言います、羊飼いの囲いに門から入らず他のところを乗り越えてくる者は盗人であり強盗です。イエス様がここで比喩で語っておられるのはユダヤ人にとっては日常的な羊を飼う光景です。ユダヤの家では羊は大切な家畜でした。羊を飼えないほど貧しい家もありましたけれども、そういった貧しい家でも自分の羊を1匹2匹飼うことは願いであったと言われています。とはいえそれなりの生活ができて家で羊を持てる家庭があったとしても、けれども自分の家に囲いを持ち羊を飼う牧者を雇うということは困難でした。それで村では共同で羊の囲いを持って牧者に委ねて羊を飼っていたということです。共同で羊を飼っている囲いの門番は顔見知りの羊飼いだけに門を開きます。それで羊飼いは門から入って自分の羊の名を呼んで羊を連れ出して草のあるところへと導き出していくわけです。貧しい人たちが羊を飼いたいと願っている、それは言い方を変えれば羊は飼い必要なんだけれども高くて手に入れられないということです。羊は高価な財産でした。しかもあってもなくても構わないというわけではなく、必要な高価な財産だったんです。贅沢品ではありません。ですからその分盗難も発生することになります。盗んで金に変えようとする人もいますし、買うことができないので盗もうかという不届き者も出てくるわけです。羊が盗まれないよう門を監視する門番は必要でした。 門番は顔見知りの羊飼いでなければ出入りを許しません。そうなると夜こっそり他のところから侵入して羊を盗み出す輩が出てきます。これが盗人であり強盗であるとイエス様は言われるわけです。ここは羊の飼い方を語っておられるのではなく比喩です。比喩、神の民と神の民を導く牧者の話をイエス様はしておられます。羊は旧約の時代から神の民を象徴して語られてまいりました。ですから盗人であり強盗というのは神の民を導くのではなくて逆に滅ぼそうとする偽物への警告ということになります。でそこで9章で起こったことを思い出す必要があるわけです。イエス様は生まれついた時から目の見えない人に私が世の光ですとおっしゃって神の光に照らされ光の中に生きることができるよう目を開いてくださいました。この出来事にユダヤ人指導者たちは怒り、癒された人を呼び出してイエス様を罪人と罵り、癒された人の信仰を踏みにじろうとします。癒された方があの方は神から来られたのだと言いますと指導者たちは彼を礼拝の交わりから追い出します。この指導者たち、ユダヤ人指導者たちこそが神の民を神から奪う盗人であり強盗であるわけです。神様が迷い出た羊のような私たちを探し求め神のもとに戻ることができるように誠の羊飼いであるイエス様を送ってくださったのに、迷い出た羊が荒野で滅んでいくように神から離れた人たちが罪のために滅んでしまうことがないように、神様はイエス様を使わし、イエス様の身代わりの死によって罪の許しを与え、ご自分のもとに戻ってこられるようにしてくださっているのに、ユダヤ人指導者たちはイエス様についていく羊たちに我慢ができなくて、それを奪い返そうとするわけです。自分たちの言い伝えを守り律法さえ守っていればそれで十分なんだと、イエス様についていって囲いに入っていこうとする羊を妨げる。それだけでなく囲いに入ったものさえ奪い返して自分のところにとどめようとする。自分たちの言い伝えを守れ、自分たちに従え、我々が正しいのだと。一節後半で羊飼いの囲いに門から入らずと書いてありますね。門から入らず他のところを乗り越えてくる。でこの一節に記される門というのは旧約聖書によって予言されて参りました救い主を示す言葉だと言われます。門を通る資格があるのは旧約に予言されたイエス様だけです。2節に門から入るのは羊たちの牧者ですとあります。滅びゆく羊たちを神様の御国に入れる資格があるのは旧約聖書が示してきた救い主イエス様だけなんです。しかしパリサイ人やユダヤ人指導者たちは自分たちこそ資格があるとばかりに門を無視をして旧約の言葉をないがしろにして踏み越えて神様の羊を奪っていこうとしております。イエス様が旧約の予言の通りに来られた方であり恵みと誠によってイエス羊たちを導かれる方なのに、これを彼らは認めず拒んで、聖書の言葉ではなく先祖たちの言い伝えがまとめられた別の戒めを振りかざして神の羊の中に入り込んで羊を奪いに来ました。それこそが門ではない他のところから乗り越える行為で、イエス様はそんな彼らのことを盗人であり強盗だと言われたんです。門から入るのは羊たちの牧者です。 門番は牧者のために門を開き、旧約の時代から創世記の初めから示されているイエス様だけに門は開きます。イエス様は滅びゆく羊たちを救いに入れてくださる約束された唯一の方だからです。そこで私たちにとって大切なのは、羊たちはその声を聞き分けますとあるように、イエス様の言葉を聞き分ける耳です。囲いから出そうとする人に捕まらないように、捕らえられないように、イエス様から離れないように、イエス様の声に耳を傾けていく必要です。もう一度九章を思い起こしていただこうと思います。目の見えなかった人がイエス様を神から来られた方と信じた時から、彼らはイエス様からこの目の見えなかった人を引き離そうといたしました。権力を振りかざし、問い詰め、嫌がらせをして声高にイエス様から引き離そうとします。羊たちはその声を聞き分けます。私たちは聞き分けているでしょうか。私たちにもイエス様から引き離し、イエス様の声に従わせないように、耳を傾けさせないようにする、さまざまなこの世の声があります。こうして日曜日、主の日の礼拝を守ってイエス様のところにとどまろうとする、あるいは毎日で時間をとって聖書に向かい、ディボーションの時を持つ、耳を傾けるにはたくさんの誘惑と戦わなければなりません。迫害の声だけではなく、イエス様の恵みから離れさせようとする声も起こります。目の見えなかった人は、目を開いていただいた人は、お前のような罪人がと罵られました。自分を責めてくる、あなたのような人間が、私のような人間が、そんな声が聞こえてくるとき、私たちは恵みから引き離されます。だからこそ私たちは常にイエス様の言葉に耳を傾ける必要があるんです。そうしないといつの間にか盗人の手が私たちに忍び寄ってきて、私たちを捕らえようとするからです。イエス様の声を聞き分けているでしょうか。私にとって一番大切な声は何でしょうか。一番大切な声を第一に選び取っているでしょうか。何よりも優先しているでしょうか。ではそのように耳を傾けるべき方は私たちにとってどのような方でしょうか。次のポイント、第2番目に入ってまいります。それは私の名を呼んでくださった方です。牧者は自分の羊たちをそれぞれ名を呼んで連れ出します。名前で呼ぶということは、この方がご自分の羊をよく知っているということです。イエス様は私たちをよく知っていてくださいます。その上で、誰でもよいから返事をしろというのではなくて、他の誰でもない私という存在に目を留めて呼び出してくださるということです。番号で呼ばれるのは、ある種の刑務所や収容所です。そこでは名前で呼んでもらえません。でもイエス様は名を呼んでくださる。かけがえのない、他の誰でもない唯一の存在として、私を慈しんで呼びかけてくださる。ルカの福音書に記される嫌われ者だったザーカイが、木の上からこっそりイエス様を見ようとしていた時、イエス様の方からザーカイの名を呼んで、他の誰でもなくザーカイを選んで彼の家に泊まることにしてあるからと語りかけてくださいました。周りは上辺ですか、ザーカイを見ないで避難しておりましたけれども、イエス様だけはかけがえのない存在として彼を選び、選んだザーカイをその名で呼んでくださったんです。そうして滅びから救い出してくださいました。 そのように私たちもかけがえのない存在として選ばれ、名を呼ばれたんです。そのように愛されました。そしてこの後も私たちの幸いのためにイエス様は導いてくださいます。4節、羊たちを皆外に出すと牧者はその先頭に立っていき、先頭に立っていきとあります。羊飼いが先頭に立つのは羊を守り養うためです。羊が飼われているユダヤではそのほとんどが荒野でした。岩がゴツゴツある、草木の少ない、たまに井戸の水を井戸が湧いている箇所がある程度の荒野です。羊が飲む水も食べる牧草もその土地を知り抜いている羊飼いが導かなければ見つけられません。しかも危険な崖で足を滑らせるその羊たちの危険も、また岩陰から襲ってくる野獣の危険もあります。羊だけでは荒野で滅んでしまいます。羊が自分で道を選べば危険です。ですから羊飼いは先頭に立っていくんです。牧者は羊を守るために先頭に立って歩きます。こうして羊は自分を大切にしてくれる牧者の声だけに従っていきます。ついていくなら自分は守られていく、十分に養われる、それを知っているからです。5節に、他の人には決してついていかず逃げていきます、他の人たちの声は知らないからですともあります。自分の名を呼んでくれる牧者を知っている羊は他の声にはついていきません。羊は確かに愚かです。愚かで良いところのない羊なんですが、これだけは羊の長所なんです。他の声には従わない。羊は自分が弱く無力であることを知っています。臆病な怖がり屋です。だから守ってくれる方以外の声にはついていかないんです。これは素晴らしい長所です。ユダヤ人たちは自分たちの権威を振りかざしても耳を傾けようとしなかった目を癒していただいた男性に苛立っておりました。なぜ自分たちに従わないのか、なぜあのイエスという男に従っていくのか。でも目を開いていただいた人はちゃんと理解しておりました。誰が自分を愛していてくれるのか、誰が本当に自分を気遣っていてくださるのか、そして誰が守って生かしてくださるのか、だったら私は誰に従うべきなのか、その声をきちんと聞き分けておりました。私たちはどうでしょうか。私の名を呼んでくださった方の声を知っているでしょうか。自分の無力を知っているでしょうか。自分を守って愛してくださっている方の声を聞き分けているでしょうか。だったら他の声には従いません。私たちはこの方に従っていくだけです。さて今日の例えは聞く耳さえあれば分かりやすい話なんですが、6節にもあるように彼らはイエスが果たされたことが何のことか分からなかったとあります。私たちの感覚からすると例え話とか比喩っていうのは分かりやすくするために話すんですが、イエス様の語られる例え話というか比喩というのは残念ながら聞こうとする気がなければ分からないんです。分かりません。素直に耳を傾けていないとその意味は分からないんです。さらにイエス様はよくわかるようにご自身を示して私はと語り続けていかれます。3つ目のポイントです。門です。この 6節までは羊の名を呼ぶ真の羊飼いと、門から入らず羊を奪い滅ぼしに来る盗人が比較され、羊はどちらの声に従うべきなのかが語られてまいりました。今度はイエス様はご自分を門だと言われて語っていかれます。羊が出入りする門、ただの門ではない。なぜならばここに私はというエゴエイミという言葉があるからです。私は、これはイエス様の神としての宣言ですから、私たちのための神の門なんです。神が作られた、神が私たちのために準備してくださった門です。神のもとに行くためのただ一つの門です。滅びゆく世界と永遠の神の国をつなぐただ一つの門です。滅びゆく世界から神のもとに行くにはただ一つこの門をくぐらなければならない。それがイエス様です。救われるためにはイエス様という門以外に入る門はありません。津波が押し寄せる前に水門を通って中に入れば救われました。その門に入っていかなければ救いはありませんでした。同じようにイエス様を通っていくならば、そこに救いがありますけれども、多くの日本人は考えます。すべての宗教は一つなんだ、すべては同じ救いに通じるんだ、分け上る麓の道は多けれど同じ高嶺の月を見るから、あれもこれも通じるもんはあるから好きなもんを選べばいい。でもそれは誤解です。真の神は罪はあるものを裁かなければならない聖なる清いお方です。たった一つの罪も見過ごすことができないほどに聖なるお方です。どんな曇りもこの神の前には許されません。だから全ての人は神の国の外で滅びるしかありませんでした。神の国に入る門は罪ある私たちにはどこにもなかったんです。人間の考えるどんな門もその門をたどっていけば必ず行き止まりです。神の国には通じておりません。必ず行き止まってしまいますけれども、神様は私たちを愛し、御子の十字架によって罪の汚れを取り除こうとされて、イエス様という門を備えられたんです。この十字架に預かることだけが門を通るということです。ある方が羊を飼っている囲いを見て、羊を飼っている囲いをご覧になったそうなんですが、この羊の囲いに通じる門がものすごく狭いんだそうです。しかもその門はものすごく汚いんだそうです。どうしてでしょうか。羊が汚いからなんです。羊はいっぱい体に汚れをつけて門に戻ってくるんです。しかも通る門が狭いので、門には羊の糞やらどれやらの汚れがついてしまって、門はとても汚くなってしまうのだというんですね。私は門です。イエス様はご自分の体に私たちの汚れを負ってくださったんです。イエス様の十字架に罪の汚れを下ろし、罪の汚れを委ねて、この狭い門を通っていくようにとイエス様は言われます。この門を通る以外にどんな門があるでしょうか。7節9節、誠にあなた方に言います、私は羊たちの門です。私は門です。 誰でも私を通って入るなら救われます。誰でもです。皆から蔑まれていたザーカイが入りました。イエス様と一緒に十字架にかけられた強盗の一人も入りました。イエス様、あなたが御国に入られる時には私を思い出してください。彼は言いました。彼に何ができたでしょうか。罪を犯して今まさに死のうとしていたその彼に何もできませんけれども、イエス様は語ってくださいました。あなたは今日私と共にパラダイスにいます。誰でもです。誰でもどんな人でもイエス様という門を通っていくならば、イエス様に罪を下ろすなら救われます。そしてイエス様は救われた羊たちの幸いを語ってくださいます。8節。また出たり入ったりして牧草を見つけます。羊飼いが牧草のあるところにまで導いてくれるので命が支えられるんです。イスラエルには雨が少なく、牧草を見つけるのは簡単ではありません。牧草はいつもそこにあるのではない。でも牧者が導いてくれる。詩編23編で歌われました。主は私の羊飼い、私は乏しいことがありません。主は私を緑の牧場にさせ、憩いの御際に伴われます。イエス様は8節で、私の前に来た者たちは皆盗人であり強盗です、と柵を乗り越えてやってきた指導者たちのことを言われました。イエス様が福音を語ってくださるその前、民衆を教えていたユダヤの指導者たちはまさにこの盗人強盗でした。強盗に支配されていた民衆は悲劇でした。人の魂を食い物にするような彼らの欲によって、人々は規則を守れと虐げられ、奪われながらもますます神の国から遠ざかっていきます。どこにも平安もな平安はありませんでした。望みもありませんでした。ただ強盗である彼らのために滅びの道を歩まさせられていたんです。強盗に盗人に養われる、養われるなどしません。捕らえられるのは悲劇ですけれども、そんな状況の中で名を呼び招いてくださる方を知り、そのお方を受け入れて狭い門をくぐって平安を見出したのがザーカイやペテロのような人たちでした。私たちも名を呼んで滅びゆく世界からイエス様という門を通って救いに招き入れられました。名も導いていただくくださいます。私たちは羊のように欠点だらけです。毛だらけです。でもそんな私たちに唯一素晴らしい長所があります。イエス様の声だけは間違えないということです。このお方の声に信頼してこの年も歩んでいきたいと願います。お祈りをいたします。憐れみ深い天のお父様、尊いお名前を賛美いたします。あなたは名を呼んでくださいました。私という人間をすべて知ってくださいました。時に自分がこんな人間だったのかと、失敗をして過ちを犯して自分の本当の姿に気づいて気落ちします。自分を見て悲しくなりますけれども、あなたは初めから私という人間のすべてを知っていてくださいました。どんなに罪深く、どんなに愚かで、どんなに目の前のことばかりしか見えていないのか、 迷いやすいのか、しかも怯えやすく不安に駆られやすい存在であることを全部知っていてくださいました。その上であなたの羊にしようと名を呼んでくださいました。名を呼んで引き寄せてくださって、ご自分の血潮で全ての汚れを洗い清め、神の国に入れられるものにしてくださいました。心より感謝いたします。あなたの恵みを感謝いたします。全てを知って慈しんでくださったあなた以外に頼れるお方、望みを置く方はありません。自分自身でさえ嫌になるほどに愚かです。あなただけを望みにいたします。どうぞあなたの御声で導いてください。あなたの御声を絶えず聞くものとなさせてください。そしてまた、まだあなたの御声に応えていない方々が、あなたの御声に応えることができるように、主よ、なおも忍耐を持って語りかけてくださいますようにお願いいたします。尊い主イエス様のお名前を通してお祈りをいたします。アーメン。それでは聖餐式をいたします。使徒信条をもって私たちの信仰告白をともに捧げさせていただきましょう。使徒信条は修法の裏のページに記されておりますのでご覧ください。使徒信条、我は天地の作り主全能の父なる神を信ず。我はその一人子我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊によりて宿り、乙女マリアより生まれ、ポンティオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえり、賢より来たりて生けるものと死にたるものとを裁きたまわん。我は聖霊を信ず、聖なる行動の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命を信ず。アーメン。賛美をいたします。261番の1番を賛美いたしましょう。聖書をお読みいたします。またマタイの福音書26章26節から29節です。また、彼らが食事をしているとき、イエスはパンを取り祝福して、後これを裂き弟子たちに与えて言われた。取って食べなさい、これは私の体です。また杯を取り感謝を捧げて、後こう言って彼らにお与えになった。みな、この杯から飲みなさい、これは私の契約の血です。 罪を許すために、多くの人のために流されるものです。ただ言っておきます、私の父の御国であなた方と新しく飲むその日までは、私はもはやブドウの実で作ったものを飲むことはありません。愛する兄弟姉妹たち、救い主イエス・キリストを信じ洗礼を受け、キリストのしもべとしてふさわしく生きることを願っている方は、すべてこの聖餐に招かれています。いずれの教会員であっても、同じ信仰を告白している方は共に聖餐に預かってください。ここにおられる方の中には、まだ洗礼を受けていませんが、心の中でイエス・キリストを信じていますという方もおられることでしょう。しかし私たちには心の中を見ることはできません。それで私たちの教会では、目に見える印として洗礼を受けた方に聖餐を受けていただいています。今日はブドウ酒とパンの代わりにしおりを配らせていただきますが、一日も早く心の中の信仰を口にしていただいて、洗礼を受け聖餐の恵みに預かっていただくことを願っております。お祈りをいたします。恵み深い天のお父様、あなたの尊い一人子イエス・キリストが十字架の上で死んでくださり、私たちの贖いとなってくださったことを心より感謝いたします。願わくば主の慈しみと十字架の御苦しみとを深く覚えさせてください。今このパンとブドウ酒を祝し聖別してください。御前に砕かれた心を持って主の肉と血を受けることにより、救いの恵みが確かであることを覚え、私たちがキリストにあって一つであり、互いに主にある家族であることを覚えて、この交わりをいよいよ厚くし、共に福音の証しに生きるものとしてください。主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。それではパンの分散をいたします。担当の方よろしくお願いいたします。私たちの主イエスは、渡される夜パンを取り感謝してこれを裂き、こう言われました。取って食べなさい、これはあなた方のために与える私の体です。私を覚えるためこのようにしなさい。信仰を持って心の内にキリストを味わいましょう。